武蔵野理髪店、玉川上水沿い、午後2時、雑木林に囲まれた創業45年の古風でこじゃれた理容サロン、2代目オーナーの阿部ちゃんが一人で切り盛りしている。そんなお店に今日も前衆議院議員の松本洋平さんがお茶を飲みに来ています。
どうも松本さん、こんにちは。
どうもこんにちは。
すいません、元気になりました。
そうですね阿部さんね、はい、前回お休みでしたから ね。
そうなんですよ。
ちなみにその後インフルエンザはどうだったんですか？
インフルエンザ A 型という診断されました。
はい、
でそうですね、 お店も結局仕事も5日間ぐらい休んでしまいました。
あ、そうなんですか。
はい、はいはいはい。
まあそうですよね、うん、やっぱりお客様に移したりするようなことが ね、 そうですね、あったりしたらあれですから、はい、うん、やっぱりどうしてもそういう病気になったらね、
う
ん、
そうです。
いやー、
ちょっと反省、
うん、いやもう本当にですね、うん、なんかね、いろんな方のインフルエンザが今年は流行ってるなんていう話も聞こえてきてますし、一回インフルエンザにかかったから大丈夫かなと思ったら、また違う方のインフルエンザにかかって、
A 型 B 型とか言っちゃってね。
ね、まあそんなこともいろいろと聞こえてますから、ちなみにあれです、阿部さんがお休みの会は、あの、一緒に手伝ってくれてる福原さんが、
ありがとうございました本当に、
阿部さんの代打を務めていただいて、
ありがとうございます。
そうです。ぜひ、今度、福原さんに何かご馳走
しないとダメだね。そうだよね。ありがとうございました、本当に。
いやいや、でも、本当に、ね、そういう意味ではインフルエンザもありますし、まあ、これから、ね、いよいよ花粉症のシーズンなんかにも入ってきますから、私もね、実は花粉症の人間なので、
あ、そうなんですか？
そうなんです。で、人前で喋ることが多いんで、もう目がしょぼしょぼだったりとかですね、もう鼻はもうズルズルだしっていう感じなんですけれども、まあでもね、いずれにしてもやっぱり健康が一番ですから、ね、皆さんには気をつけていただいて、阿部さんもしっかり、
もう頑張ります。
はい、よろしくお願いします。
今日もお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ところで、松本さん。
はい。
それこそ福原くんからちょっと僕聞いたんですけど、
はい。
先日集まりというか、講演会みたいのが、国分寺でですか？
はい。
松本さん、あったということで。
そうなんです。
とてもそれが、とても興味があったか、楽しいというか、楽しいことないか、面白いというか、いいお話だったということを聞いたんですけど。
そうですね。はい。まあ、実は先日、まあ、ちょっとある会を国分寺でやらせていただいて、で、実はその回にですね、ゲストで、宮城県出身のですね、気仙沼出身の、小野寺いつのりさんっていう衆議院議員さんを実はお呼びをしたんです。っていうのも、もうすぐ3月11日じゃないですか。
そうですね。そうですね。
で、東日本大震災から、まあ、まさに1年が経とうとしてるっていうことで、まあ、今一度、その地震が起きた直後、また現状を教えてもらいたいっていうことと、やっぱり我々の住んでるこの地域で、まあ、同じような、じゃあ果たして地震が起きた時に、災害が起きた時に、まあ、ぜひ、参考にさせてもらうっていうこともすごく大事じゃないかっていう思いがあってですね。まあ、そういう思いで、実はやっぱり被災地の意見を、まあ、ちょうど東日本大震災から、まあ、1年を経つっていうことで、もう一度聞くことにしましょうっていうことで、まあ、実は知り合いである、まあ、小野寺いつのりさんに、まあ、来てもらって、まあ、いろいろとお話を聞かせていただいたんですけども、いやー、やっぱり、報道ではなかなか聞けないようなお話を聞かせていただいたりとか、まあそういう意味では、本当に、被災地の苦労を知ることもできましたし、なんとかしなきゃいけないっていう思いもみんなで共有できましたし、また同時に我々が住んでる街でも、やっぱりこういうことをしっかりと考えていかなきゃいけないよねっていうようなこと、まあ日本も全体も含めてですけれども、まあそういうことを改めて、まあ確認することができたっていうような状況ですかね。はい。そうです、そうです。
具体的にこう、そう印象に残った話とかないんですか？
やっぱりね、一つは、やっぱり現状なかなか被災地の復興っていうものが、まあ思うように進まないっていう話を聞かせてもらいました。で、その中の一つが、やっぱり瓦礫の処理がなかなか進まない。で、やっぱり瓦礫が処理されないことには、街づくりがストップ、進まないじゃないですか。ストップしちゃってるじゃないですか。 で、なんでまあその瓦礫の処理が進まないのかっていう話の中で、うん、実はですね、うん、自分たちの町で、うん、自分たちの瓦礫は処理しましょうっていう話が、実はあって、
うんうん、
で、環境省からも、そういう話を進めてほしいっていう話があって、
はいはい、
まあ実際にですね、
うん、
その、それぞれの地域地域で、被災地で、じゃあ自分たちの町で、うん、そういう瓦礫を処理するような施設を作って、
はいはい、
しっかりとそれを対応できるようにしようっていう話が実はあったそうです。うん、
まあ、至極真っ当な話
ですね。そうですね。うん、で、まあ、実際にそういう形で計画を進めてたんだけれども、はいはい、まあ、実際にやっぱりその、うん、まあ、これは日本全体の話ですけれども、はい、新たにそういう施設を建てようとすると、うんうんうん、どうしてもその環境影響評価だとか、うんうんうん、まあ、いろんなそういう手続きが必要になってくるわけですよね。はいはい、で、実はですから環境省からそういう施設を作ってほしいって言われて、うんうんうんうん、地元自治体が、まあ、検討を始めて、うん、さあ、いざ作ろうとしたら、うんうん、今度環境省から、うん、いやいや、そういう環境影響評価とか、うん、いろんなものを進めてもらわなきゃいけなくて、だいたいそれには2年間かかりますっていうような話が出てきて、うんうん、そういう地元での瓦礫処理が頓挫しちゃったっていうのも、やっぱりその、マスコミがなかなか伝えてくれない、
うん。知らないですね。
ね、ところでった、でしたし、私自身も。はいはいはい、で、やっぱり、なんていうのかな、そういうところが、うん、まあ一つやっぱり行政が、もう少しこう柔軟に対応をして、
ね、
しっかりとその被災地復興に進むような、
うんうん、
もっと有効なね、
手立て
っていうものをしっかり。
非常事態とか平時じゃないんだからね。
やってほしいなっていうことをすごく感じました。
はい、
で、あともう一つすごく印象的だったのが、うんうん、実はその、その、小野寺さんの地元は気仙沼になるんですけれども、はいはいはい、実はその、東北三陸沖っていうのは、うん、もう大きな地震が来ることがずっと予想をされていて、まあ、実は、僕も知らなかったんですけれども、うん、世界でも最高水準の、本当に津波の予報をするようなですね、はいはいはい、実はそういう仕組みっていうのがあって、う
ん、あったんだ。
で、この、聞いたんですけれども、だいたいその三陸沖30キロの海上に、こう、ブイが浮いてるそうなんです。はいはい、で、そのブイが、その衛星とですね、
うん、リンクされてる
わけです。リンクされていて、うん、要は、その30キロ沖のブイが、どれだけ上がったか下がったかっていうのを、常に見ていて、いざ地震が起きた時に、どれぐらいの津波が沿岸に押し入れる、押し寄せてくるかっていうのが、もう30キロ先の地点の情報で、もうわかると。で、実際に、小野寺さんが言ってたんですけれども、はい、うん、実はその30キロ先の V で、得た津波の情報と、沿岸に押し寄せた情報っていうのは、もうバッチリ一致してたらしいんですね。バッチリ一致してた、
うんうん。
ただ、実はその三陸の沿岸にその V を設置した、そういう津波対策の、そういう、なんていうのかな、システムっていうのが、結局、国土交通省が、
はいはい、
整備をしたもので、
うんうんうん、
実際にその津波情報を出すっていうのが、気象庁っていう中で、実はそういう情報が、実際に国の方には届いてたんだけれども、それが、まあ実際に、お役所を超えて、そういう情報がうまく使えるような仕組みがなくて、まあ結果として、気象庁が被災地に出した津波情報っていうのは、3メートルですよと、6メーターですよっていう情報が伝わってしまって、でも実際に津波がやってきたのが、もう20メーターとかね、まあそういう津波だったっていうことで、いやね、実はその小野寺さんも、実はそういう問題が前々からあることは気づいてて、
うんうんうん、
まさにその、昨年の3月11日の1年前、ですから、2010年の3月11日に、実は国会でそのことを指摘をしていてですね、まあ、国の方としても、それは問題だから、すぐに対処しますっていう答弁があったにもかかわらず、実際にはそういう対策がなされてなくて、まあ、それで、ね、大勢の方々の命が失われたっていうことで、やっぱりね、もちろん、皆さんが 3.11、あの時にいろんなことをお感じになったと思うけれども、やっぱり、現地の人間として、そして自分たちの身の回りを、の方々のね、命を失った人として、やっぱりそういう小野寺さんの叫びっていうのは本当に悲痛であり、まあ、なんていうのかな、心に届くものであり、
はい、
やっぱりその政治っていうものが、しっかりとしないと、
そうだよね、
本当にね、これだけ多くの人たちの命が失われるっ ていうことに、うん、やっぱり非常にですね、うん、もう皆さん衝撃を受けていた、うん、まあだからこそやっぱり政治にはしっかりしてもらわなきゃいけないなっていうことをね、うん、すごく感じたような気がしていますよね。簡単に
想定外とか言ってほしくないね。
そうですね、うん、でまあ実はまあ他にもいろいろと話があって、うん、実はその震災前に、はい、野党提出で、うん、津波対策の基本法っていうのが実は国会に提出されてるんですよね。
自民党が提出した
そうですね、うんうん、で実は参議院はもう通ってて、はい、まあ衆議院の方がなかなか通らなくて、うん、で震災後になってやっと通ったっていう法律なんだけれども、うん、実はこれもですね、うん、通っていれば、うん、3.11 前に、うんうん、日本全国で津波の訓練を避難訓練をするっていうのが実は法律上に定められていて、問題意識は、うん、実はその 3.11 が起きる約1年前、うんうんうん、チリ、大地震でですね、はいはい、津波が発生をして、うんうん、で津波警報が発令されたにもかかわらず、うん、実際に避難する人の数が非常に少なかったっていうことに、うん、まあ問題意識を感じて、うん、まあ実はこういう法律案を、うん、まあ提出したっていう経緯があります、はい、うん、ですからね、もしかしたらこういうことも実証されていれば、
うんうん、そうだな、
少しは違ったのかな、ね、まあ大勢の人の命が助かったのかなとか思うと、やっぱり今一度しっかりと我々が考えなければならないのは、うん、やっぱり国民一人一人がしっかりとそういう防災意識を持つことも大事、うん、また国の行政だったり政治の仕組みを、うん、決めることができるのもやっぱり最終的には国民が、
そうですね、
まあ選挙というものを経てね、うん、しっかりやっていくっていうことを考えると、うんうん、まあその辺も含めて皆さんと一緒に本当にこの国の、うん、将来、
ね、
また我々の生活をどういうふうに守っていくのかっていうことを、まあ、しっかり考えていかなきゃいけないのかなと思いました。
ね、大きな犠牲があったんだからね。
そうですね。まあね、そういう意味でもね、本当に小野寺さんに来ていただいて、はい、まあいろいろなお話をね、聞かせていただいたっていうことは、本当に良かったと思います。いいですね、皆さんにも被災地の現実をしてほしいですね。ちなみに安倍さん、
はい、
実はその津波対策の、はいはい、法律案の中で、うん、実は津波の日っていうのが制定されたんです。で、実はこの津波の日制定に関しては、うん、ある逸話がですね、はい、実は元になってまして、1854年、うん、安政元年なんですけれども、うん、安政南海地震っていうのが起きまして、はいはい、和歌山県にこう大津波が襲ってくるんですね。で、実はその大津波が来るっていうことに気づいた、うんうんうんうん、町の庄屋さんが、はい、実は刈り取ったばっかりの稲の束を、こう、避難路にからずっと高台の方に並べていって、うんうんうん、で、火をつけていって、うん、で、実は、それをもとに、その住民の方が逃げて、う
ん、逃げたんだ、
まあ、被害がなくて済んだっていう、はいはいはい、実はそういう逸話に基づいているんです。ぜひね、こういう逸話も含め、うん、実はこの津波の日っていうのは11月の5日です。
5日、はいはい、
5日です。ですから、皆さんにも、うん、こういう逸話も含めてですね、うん、せっかくぜひ知っていただきたいと思います。ね、
松本さん、今日もどうもありがとうございました。
はい、いや、こちらこそありがとうございました。
本当に興味深い話が続いて。
そうですね。
まだまあれですね、こういう話は続けましょうね。
はい。
うん、ありがとうございました。もうすぐ3月11日が来ます、1年経ちます震災から、被災地がもっともっと良くなるように願ってやみません。また聞いてください。よろしくお願いします。
笑顔発信中 FM 西東